おはようございます。この朝もご一緒に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。一言祈ってメッセージに入ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。先週一週間も私たちを守り導いてくださり、この日曜日の朝またいつものように共にあなたの前に出て礼拝を捧げることができることをありがとうございます。主よ、どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださいますように。今御言葉が開かれました。どうぞ御言葉を通してあなたが私たち一人一人にお語りくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。今年私たちは年間聖句としてルカの福音書に出てくるザカリアの賛美を大切にして歩んでいます。そうですね、読んでみましょうか。年間聖句がこちらに掲げてありますけれども、ご一緒にお読みしたいと思います。せーので、たちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、物が言えるようになって神を褒めたたえた。アメン。長い沈黙の後、口が開かれたザカリアは自分のことを語ったのでも、周りの状況を説明したのでもありませんでした。彼が最初にしたことはただ神様を褒めたたえることでした。神様を褒めたたえよと言って、神様がしてくださったことを彼は一つ一つ思い起こしました。救いを備えてくださったこと、約束をお忘れにならなかったこと、暗闇の中に光を送ってくださったこと、一つ一つを数えて神様を賛美したのです。ザカリアの賛美は単に気分が良かったから出てきたものではありませんでした。長い不安と忍耐の後に生まれた賛美でした。神様が働いておられることを信じ、その恵みを見上げたとき、自然に溢れ出た言葉でした。そしてこの姿は、このエフェソ書の始まりとよく似ています。パウロはこの手紙を説明から始めることはしません。命令から始めることもしません。まず神様を褒めたたえます。今日お読みしませんでしたが、3節。私たちの主、イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにと。救いの物語はいつも賛美を伴います。神様が何をしてくださったのかを思うとき、私たちの心は自然に神様へと向かうのです。今日はそのエフェソ書の賛美の始まりをご一緒に味わいたいと思います。エフェソの信徒への手紙には一つの大きなテーマがあります。それはキリストと教会、頭であるキリストとキリストの体である教会です。このことはコロサイの手紙と比較してもはっきりします。コロサイの手紙は宇宙全体に対するキリストの大きな姿を教えます。一方エフェソの手紙はその素晴らしいキリストの体として教会がどんな役目を持っているのかを教えます。エフェソの手紙は神様が始められた新しい世界の中で、私たち教会がどこに立ち、何をしていくのかを示しています。キリストの中にいるとはどういうことか、そしてそれは私たちに何を求めるのか、その問いに答えてくれるのがエフェソ書です。このエフェソの手紙を丁寧に祈りつつ読むなら、私たちの人生が変えられていきます。ですから、この手紙をどう扱うかという以上に大切なことは、この手紙に私たちがどう扱われていくか、この手紙が私たちをどう変えていくかということです。またこのエフェソの手紙は、すべての教会に向けられた手紙です。この手紙は、エフェソの教会に宛てられた手紙ではありますけれども、小アジアの多くの教会を回って読まれるための手紙だったとも考えられています。だからこの手紙のメッセージは、時代や場所を超えて、すべての教会へと向けられています。それはキリストが 人種や文化の違いを超えて人々を自分のもとに集め一つにしてくださる、人々が一つとなって神様を称えるという知らせです。分断され争いの多い今日の世界にも向けられている一致と平和のメッセージなのです。エフェソの手紙の形はパウロらしいものです。最初に、教理的という言い方をしますが、何を信じるかということが語られます。そして次にどう生きるかが語られます。一章から三章が教えの部分です。そして四章から六章が生き方を表す部分です。そのように二つにきれいに分かれています。そしてそのエフェソの手紙の一番始まりに来るのが祝福を喜ぶ賛美の歌です。全体に喜びがあふれています。パウロは神様の救いの技を称える歌を歌い始めます。この短い節の間にパウロ自身のこと、また聖なる者たちのこと、そして神様のことが次々と喜びのうちに語られていきます。まずパウロは自分自身について喜びます。一節の前半をお読みします。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロからと。パウロがまず喜ぶのは自分が神様の御心によってキリストイエスの使徒とされたという事実です。これはパウロ自身が望んで手に入れた立場ではありませんでした。キリスト教が広がっていった頃、パウロはイエス様に強く反対していました。信じる人たちを苦しめ、彼らの命が奪われる場にもパウロは関わっていました。しかしある日、ダマスコに向かう途中で彼はイエス様に出会います。突然天から、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエスであると呼びかける声が聞こえました。その出会いがすべてをひっくり返しました。ほんの数日のうちにサウロはイエス様こそ救い主だと力強く語る人に変えられました。これは人の力ではなく、まさに神様の奇跡でした。その奇跡によって彼は十二使徒と同じ働きに加わることとなったのです。キリストイエスの使徒とありますけれども、使徒とは使わされた人という意味があります。パウロの権威はパウロが自分で作ったものではありませんでした。それは神様が与えてくださったものでした。だからパウロは自分を使わしてくださったそのイエス様のことを伝えずにはいられなかったのです。イエス様に出会う前、彼の名前はサウロでした。しかしイエス様に出会った後、彼は自分をパウロと呼ぶようになります。これは小さいという意味を持つ名前だそうです。イエス様の前で彼は自分の大きさを手放しました。でもそのパウロの小ささが神様の大きさを表す場所になりました。彼の弱さが神様の偉大な力が流れる道となったのです。このパウロの書き出しの言葉は、自分中心の自分からパウロが自由にされたことを喜ぶ歌です。神様の選びによって使徒の仲間に入れられ、神様から使命と力を与えられたことの喜びです。パウロは牢獄の中からこの喜びの歌を書き送りました。後に様々な人々も牢屋の中から信仰の歌を歌いました。そしてこのパウロの歌は私たちの歌でもあります。私たちもキリストのうちで自分中心の生き方から解き放たれました。そしてそれぞれに場所が与えられ、目的が与えられ、神様に使える力が与えられています。だから私たちはそのことをいつも喜び続けるのです。たとえ苦しみがあり困難があっても、そのことのゆえに私たちは喜び続けるのです。 パウロはまず自分自身について喜びました。次にイエス・キリストを信じる聖なる者たちについて喜んでいます。パウロの喜びは自分のことから他の人たちへと広がっていきます。一節後半をお読みします。エフェソにいるキリストイエスを信じる聖なる者たちへ。パウロは手紙の中で彼らをキリストイエスを信じる聖なる者たちと呼びました。この呼び名そのものがすでに大きな喜びです。なぜでしょうか。それは旧約聖書のギリシャ語訳ではこの聖なる者たちという言葉がイエス、イスラエルの民や時には天使にまで使われていた、とても大切で名誉ある言葉だったからです。パウロはここでこの言葉を、この手紙を受け取った異教の世界で育った人たちにも向けています。彼らにもまた同じ特別な呼び名を与えたのです。以前はイスラエルの民や特別に神様に仕える人、また天使たちだけが聖なるものと呼ばれていました。でもその言葉をギリシャ人の信徒たちにも使ったのです。ユダヤ人の中には驚き、受け入れられないと感じた人もいたでしょう。大切な言葉を勝手に使われたと感じた人もいたかもしれません。でも、イエス様を信じる立場から見るなら、それは神様の素晴らしい恵みの奇跡を喜ぶのにぴったりの言葉でありました。キリストイエスを信じる聖なる者たち。彼らは異教の偶像の神殿が立ち並び、道徳が崩れてしまっていた小アジアの町々で暮らしていました。それでも彼らは聖なる者たちであったのです。お店を切り盛りしながらも、船に乗って働きながらも、家を建て、子供を育てながらも、キリストを信じ、キリストに従って生きる聖なるものであったのです。そしてパウロは彼らがキリストイエスを信じるものであると言います。彼らは日々イエス様を信じ、イエス様により頼んで生きていました。彼らの清さはイエス様を信じる心から生まれていました。彼らは体の一部が体につながっているように、木の枝が幹につながっているように、イエス様と深く結ばれていたのです。そんな彼らにパウロは言います。2節。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平和があなた方にありますように。当時のギリシャ人の挨拶は何だったでしょうか。カイレテ、喜びなさいという挨拶でした。一方、ユダヤ人の挨拶は何だったでしょうか。シャローム、平和がありますようにという挨拶でした。でもパウロはこの二つを一つにし、しかもこの帰れて喜びなさいという言葉をもっと深い意味を持つカリス、恵みという言葉に言い換えました。そして恵みと平和というキリスト教ならではの挨拶を生み出したのです。この挨拶は福音がどのように働くかを表しているとも言えます。まず、恵みがあります。それは神様からの一方的な愛です。そしてその恵みが聖霊によって心に満ちるとき、私たちの心に平和が生まれます。シャローム、平和が与えられ、和解が起こり、心と人生が整えられていくのです。これはとても素晴らしいキリスト教の挨拶です。世界にこれまでなかった言葉です。恵みと平和があなた方にありますように。この言葉によって、世界が崩れそうな中でも、神様を見上げ続けることのできた人が、聖書の中を見ると、また歴史上を見ると、歴史上にもたくさんの人がいます。そのうちの一人に H.P. スパフォードという人がいます。このスパフォードという人はアメリカのシカゴで働く弁護士でした。 そして神様を信じる多くの人たちに尊敬されていました。ムーディやサンキーといった有名な伝道者たちの友達でもありました。1873年のことです。その頃スパフォードの奥さんは体の具合があまり良くありませんでした。お医者さんは言いました。ヨーロッパに行ってゆっくり休むといいですよと。家族はその言葉に従うことにしました。夫妻には4人の娘がいました。最初は家族みんなで出かける予定でしたが、急な仕事が入り、スパフォードは1人後から行くことになりました。奥さんと4人の娘たちは先に船に乗り、1873年11月、ビル・デュ・アーブル号で旅に出ました。ところが旅の途中で、思いもよらない事故が起こります。別の船が突然ぶつかってきたのです。船はほんの数分の間に、瞬く間に海に沈んでしまいました。4人の娘たちは助かりませんでした。奥さんだけが奇跡的に救い出されました。しばらくして、奥さんは短い電報を打ちました。私だけが助かりました。その短い一言の中に、言葉にできないほどの悲しみが込められていました。スパフォードは急いで奥さんに会うために船で向かいました。その船が娘たちが沈んだ海の上を通ったとき、深い言葉に言い表せない悲しみの中で、彼は神様の前に立ちました。その時、心の中に言葉が浮かんできました。その言葉を一つ一つ綴っていき、それが一つの賛美歌になりました。平安が川のように私の道に流れてくるとき、悲しみが波のように私に押し寄せてくるとき、どんなときもあなたは私に教えてくれた。大丈夫、私の魂には平安があると告白すること。だから私は今言う。大丈夫、私の魂には平安がある。これは安けさは川のごとくという賛美となり、今世界中で歌い継がれています。この歌は悲しみがなくなったから歌われた歌ではありません。悲しみの真っ只中で、それでも神様を信じた心から生まれた歌です。だからこそこの歌は今も多くの人の心を支えているのです。辛い時、悲しい時、理由がわからない時でも、神様はいつも私たちのそばにおられます。そして静かな川のような平安を私たちの心に流してくださいます。だから私たちも歌うことができるのです。すべて安し、御神ともにませばと。恵みと平和があなたに、あなた方にありますように。これは神様から来た新しい挨拶です。そしてこれを本当に願う人は、誰でもイエス・キリストを通して、この恵みと平和を受け取ることができるのです。パウロはまず自分自身について喜び、そしてイエス・キリストを信じる聖なる者たちについて喜びました。そして最後に、このすべてのことの中で、パウロが一番喜んでいるのは、神様ご自身であります。パウロは神様を喜びました。パウロは言います。3節前半をお読みします。私たちの主、イエス・キリストの父なる神が、褒めたたえられますように、と。パウロはこの後、神様がくださった様々な祝福をあげますけれども、 でもパウルはここで神様がくださる祝福よりもまずその祝福をくださった神様ご自身を見上げています。私たちのすべき応答もここにあります。私たちも受け取った恵みを当たり前のものとせず神様の前にそれを差し出します。そして天を治めておられる神様を、神様ご自身を心いっぱい褒めたたえるのです。私たちは御言葉を学んでただ頭に入れるだけでは終わりません。それは必ず賛美へと変わります。神様について思い巡らすことは必ず神様を褒めたたえることへとつながっていくのです。ある人はマッケイ博士という人ですけれども、この人はエフェソ書を通してイエス様と出会いました。彼は1903年15歳の時の夏のある土曜日、スコットランドの高地で行われた野外集会に出ていました。木で作られた説教台から牧師が何百人もの人たちに語っていました。その時の説教の内容を詳しくは覚えていません。でもその日、神様に呼ばれたことだけははっきりと分かりました。その後の夏の間、彼は1ペニーで買った小さな新約聖書を毎日読み続けました。特にパウロの手紙を一生懸命に読みました。そしてその中でエフェソの手紙が彼の一番好きな書になりました。彼は晩年になってこう振り返っています。あのスコットランドの丘での少年の頃の強い喜びからもう50年近くが過ぎました。人生の太陽は西へと傾き、この地上での旅も夕暮れ前の最後の区間に入ろうとしています。私の人生はずっと冒険でした。一つの教会からまた次の境へと進む歩みでした。年月を振り返るとき、はっきりしていることが一つあります。それは神様の霊によって目を覚まされる体験が私の存在そのものを形作ったということです。その時から私はキリストの中で生き、キリストのために生き、そしてその体である教会のために生きるようになりました。神の秩序に対する私の関心はエフェソの手紙が恵みと呼ぶその力によって私自身がその一部とされたという確信から始まりました。そしてそれを広げ実現していくために自分の力を捧げなければならないと知ったのです。これから始まっていくエフェソ書の学びを通してこの告白が私たちの告白となることを願います。ここまで私たちはこの短い冒頭の部分からいくつかの大切なことを見てきました。まずパウロ自身の喜びを見ました。彼は自分の力ではなく神様の恵みと選びによって生かされ用いられていることを喜びました。次に聖なる者たちの喜びを見ました。弱さの中にあってもキリストにあって聖なる者と呼ばれ、信頼を持って生きている人たちが祝福されていることを確認しました。そして最後に、すべての中心におられる神様を見ました。祝福の数よりも、その祝福をくださる神様ご自身が一番大切だということを確認しました。私たちの学びは賛美へと向かいます。私たちの理解は感謝へと向かいます。エフェソ書は私たちに今日も問いかけます。あなたはどこを見て歩んでいるかと。神様の恵みを受けて、それで終わってはいないでしょうか。その恵みをくださった神様に目を向け、この神様を心から褒めたたえ、この神様に心からの感謝を捧げているでしょうか。ザカリアがそうであったように、パウロがそうであったように、私たちも神様の恵みを見つめ、神様を褒めたたえるものであり続けましょう。そこから 私たちの歩みは始まり、またそこへと私たちは帰っていくのです。祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたの恵みにより召し出され、あなたの恵みにより救われ、あなたの恵みにより生かされていることをありがとうございます。あなたの恵みにより聖なるものとされ、また私たちに豊かな恵みと平和を与えてくださったことをありがとうございます。主よ、どうぞその恵みの中を、平和の中を今週1週間も歩ませてください。そして私たちが何よりもあなたご自身を喜ぶことができますように、私たちに日々与えられている恵みを当たり前のものとするのでなく、神様の前に日々進みで、あなたに感謝を捧げ、あなたの皆を褒めたたえることができますように、どんな時も自分を示すのでなく、あなたにすべての栄光を開始して歩むことができますように、私たち一人一人の今週1週間の歩みをあなたが豊かに祝福してください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。